Films Radio。
はい、皆さんこんばんは。ハモのラジオの時間です。ハムのラジオはアマチュア無線化によるアマチュア無線化の番組です。本日の特集はドイツのハムフェアということでお送りいたします。
この番組はきっと人生はもっと楽しい無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りします。
ということでね、今日も始まりました。今日の相手は JR3QFB39 と、
はい、JG1ITH リオと、
はい、JG1RNL ヒガと、
はい、JS3QBP タマと、
はい、J1WTO 吉原です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、
ハムフェアが、ね、ちょうど終わりましてということでね、はい、今年の大きな、ね、イベントが終わってホッとしているというところですけど、ね、はい、
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。毎年の順番でね、西山から始まりましてね、東海から大阪に来て、はい、東京に行ってという感じでね、はい、で今年は、ね、北海道がないんで、来年北海道ありますんでね、まだ9月に北海道が控えるという、
あ、もっと大変ですけどね。
そういうことありますけどね、はい、はい、ということで皆さんも疲れでございましたということですね。からブースにお越しいただいた方々から、収録の方に、ね、お越しいただいた方、はい、またアイボールしていただいた方、ありがとうございました。
もう
非常に喜ん
でいます。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございます。このハムフェアの、ね、様子は、ね、来週8月の28日と9月4日の、はい、2日に分けて、ね、お送りする予定です。で、ね、9月4日ということは第一日曜日になりますので、ね、はい、映像配信もありますということでね、はいはい、でね、映像配信なんですけどもね、この8月の初めから、ね、YouTube にアップ始めましたので、ね、
はい
はいはい、それぞれで、ね、ご覧いただけますので、ね、チャンネルはね、ハモのラジオ599というね、はい、ハモのラジオ599599ということでね、はい、それでね、探していただきましたらね、見れると思いますんでね、よろしくお願いします。もしなんか見られないとかね、なんかおかしいなということありましたらね、はい、どしどしお便りの方いただきましたらね、対応させていただきます。よろしくお願いいたします。
はい、はい、
9月4日のね、映像もね、番組の放送終了後にね、はい、できるだけ速やかに、ね、アップロードしますのでね、お待ちください。またね、いろんなメディアでね、放送宣伝しますんでね、はい、よろしくお願いいたします。
はい、それ
から過去のね、映像に撮りましたね、番組も、まあ、毎月月曜日のね、放送なんですけどね、順次アップロードしていきたいと思いますんでね、
はい、
はい、よろしくお願いいたします。ということでね、ちょっと前置き長くなりましたけれども、今日はね、特集はね、ドイツのハムフェアということでね、ほうほう、はい、この前ね、アメリカの、ね、ハムフェションの、ね、お話もしましたけどね、はい、ドイツにもう飛び出していったという方々に、ね、お話をお伺いするということで、ね、楽しみなんですけどもね、はいはい、実はブースも、ね、出展されましたね、 JQ2GYU 桜井さん、はい、ご夫婦、奥様が、ね、JJ2VLY、美穂子さんかな、
はい
はい、ご夫妻に お話をお伺いしましたので、ね、最後まで、ね、お楽しみください。
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では、1山と2山の国家試験を目指す方に向けた通信教育講座を行っています。効率よく学習できる教材、定期的な模擬試験とピンポイントな解説で受験生の皆様を強力にバックアップします。1山2山を目指している方、 QCQ 企画の通信教育講座で学習しませんか？詳しくはウェブで QCQ 企画で検索。目指せ上級ハム。
はい、ね、はい、桜井さんご夫婦は、ね、お二人とも、ね、DXCC のオーナーロールということで、ね、
そうなんですよ、はい、DX さんなんですよ。
そうですよ、330エンティティ以上コンファームされているということで、ね、はい、すごいですよね。
すごいですね、はい、
からご自身でも、ね、DX エクスペディションに何回も、ね、出かけられている、ね、国際派の、ね、アマチュア無線化ということなんですよね、はいはい、で今回は、ね、2016年、今年ですね、6月の24日と26日、これは3日間ですね、4、5、6、金土日に行われましたね、ハムレディオインターナショナルエクスビション、あれあれ、ね、ドイツのハムフェアと言ってるんですけどね、場所は、ね、フリードリヒスハーフェンということで、ね、もうほとんど、ね、先調べましたら、はい、
スイス国境ですね、
国境ということでね、はいはい、なんか船に乗ったらすぐにスイスと言われて、
そうですそうです、
はい、まあ、そういうところから、ね、でね、出展もされましたということでね、からその時の、ね、お話をお伺いいたしましたのでね、まず前半の方ね、ハムフェアについてね、お聞きしたいと思います。よろしくお願いします。
はい、今日はですね、スタジオもパソコンの前からも離れましてですね、静岡県は富士山のふもと裾野市ですね、に桜井さんのシャックにお邪魔してですね、ドイツで行われたハムフェアを中心にお話を伺いたいと思います。まず桜井さん、すぐ
JQ2GYU 桜井です。
JJ2VLY 桜井です。
はい、今年もまた、ドイツの ハムの祭典に行ってこられたと、ブースを持たれたということで、まずどんなフェアなのかというのを、場所とかですね、内容とか含めちょっと ご紹介いただければと思うんですが、
はい、今年で第41回になるヨーロッパ最大のハムフェアですね。ドイツのですね、南部、スイス国境との境なんですけれども、フリードリヒファーフェンというよく展示会を行われている場所で、
そうですね、別、は
い、
の場所ですよね。
そうですね、はい、ですので今年もそこで行われました。
なるほど。で、どのぐらいの人数が入るものなんですかね。
もうすでに主催者発表がなされてましたが、はいはい、今年は17,230の、来場者でにぎわったと。
なるほど。
で、昨年が17,080で1万7000を超えたって喜んでいましたが、
はいはいはい、
さらに150名ぐらいですか、はい、増えたということで、
なるほど、
どんどん上向きということだそうです。
なるほど、 すごいですね。ただ主な有名な方が見えたとかっていうのはあるんでしょうか。
そうですね、昨年もでしたけども、ARRL、アメリカのアマチュア無線連盟は、
はい、
会長とか、あとアメリカの連盟には CEO ですね、
はい、
経営の責任者がいますが、そういう方を含めた、6、7名の訪問団で、いらっしゃっていました。昨年と今年とでは会長がちょうど変わりましたが、
はい、
昨年の会、今年は今年の新しい会長、新しい CEO が見えてましたね。
はい、アメリカも力を入れてサポートしていると、こういう感じなんでしょうかね。
やはり意外と我々日本にいると気づかないんですが、
ええ、
アメリカからヨーロッパって近いんですね。意外と、ご存知のように、ね、特に東海岸からは、
東海岸からは近いですね、日本へ来るよりはるかに近いという、
そうですよね。
ひょっとしたら国内移動と同じぐらいの感じで、
感じなんでしょうね。はい、はい、
なるほどなるほど。
それもありまして、アメリカからのお客様というのは、はい、この ARRL のみならず一般のお客様、それこそ DXR とか、
はい、
それ以外も含めて非常にたくさんの方が会場を歩いていたという印象でした。
なるほど。で、年齢的にはどうなんですか。日本のそのハムフェアなんかを伺うと平均年齢高いねという印象が高いんですが、その辺はどうなんでしょうかね。
はい、ちょうどARRL がですね、アメリカの連盟の自分たち のウェブサイトで、この CEO の方の、
はい、
このドイツのハムフェアへの参加した印象ということを、はい、簡単に述べられてたんですが、はい、その中で、一番印象に残ったのが、アメリカのアマチュア無線のどんなイベントと比較しても若い人の数が圧倒的に多くて、
はい、
それが非常に驚いたと同時に印象的であったということを言っていました。はい、これはですね、私ども一昨年、一昨年から3年連続で出展しているわけですけれども、はい、一昨年からずっと同じ印象を持っておりましてですね。
なるほど。
今年も非常に若い人が大勢いるなという、羨ましいなと、
羨ましいなですね、
はい、思った次第ですね。
日本もなかなか増えていかないんでですね、いろんなことを考えて工夫をしようとしているわけですけれども、
そうですね、
どんな工夫がされているのかっていうのは参考にしたいところではありますね。
そうですね、勉強してみたいと思っています。
そうですね、おっしゃる通りだと思いますね。あと、普通 そのホームフェアとかですね、デイトンでも、メーカーさんのブースがあり、それから個人のブースがあり、フレアマーケットがありと、こういう形で構成 されているところが多いんですが、じゃあドイツの場合はどういう感じになっているんでしょうかね。
ベンダーブースとクラブブース合わせてですね、36カ国という結構いろんな国から皆さん集まってるんですね。そこが多分大きな違いだと思うんですね。
そうですね、
はい、ですのでそこで200弱の出店でにぎわってました。来場もロシアとか島嶼国ですね、とにかくヨーロッパ全体、中近東とかアフリカからも来てますので、そういう意味ではたくさん人が集まったんじゃないかなと思っています。
なるほどなるほど。で、私の今の印象でですね、36カ国に驚きですね。例えばアメリカでやったとしても、デイトンでやったとしても、せいぜい、20カ国来るか来ないか、ね、ベンダー含めて展示している側から見れば、ほとんどアメリカ、アメリカの方、ネイティブというか地元の方が多いわけですけど、その36カ国というのはやっぱりヨーロッパの フェアという感じなんでしょうかね。
そうですね、やっぱり地の利というのはあると思うんですが、地の利であるんですよね。あの出展が36カ国というのも驚きですけれども、はい、いわゆる来場者数、来場者の皆さんもですね、はい、今申し上げたようにあの世界中から来られているので、
はい、
実はドイツでやっているハムフェアなんですが、
はい、
ドイツの方が必ずしもマスじゃない、はい、というのは非常に印象的ですね。
そうすごいですね、
はい、
やっぱりEU なんですかね。
そうですね、
あの地続きで車で隣の国のメッセに行けると、そういうところなんですかね。
そうでしょうね。まあまあ、とにかくあのメッセ会場の周辺は朝会場に、まあ、我々はシャトルバスでホテルから向かうわけですけども、
はい、
まあ、あの HF とかの大きなアンテナをつけた車、
はいはいはいはい、
たくさん走ってるんですが、はい、ナンバー見ると別にドイツのナンバーじゃないんですね。
はい、
ですからやっぱり車で近隣から、まあ、7時間8時間遠いところですね、かけて集まる方、
そういうことですよね。
あとあの電車もね、
電車もあの前はイギリスからユーロトンネル通ってっていう方もいましたし、はい、
そうですよね、鉄道網もすごいですからね、うん、
はい、
まあ、あの割と南の方で比較的不便な地域ではあると思うんですけども、 それともやっぱり交通網はしっかりしてますのでね。
そうですね、
それはいい感じがしますね。
それは非常に一番あのドイツのハムフェアに出てて一番感じることが、
はい、
ああ世界が集まってるなということです ね、
いいですね。ちょっと他の地域ではできにくい、やっぱりヨーロッパだからこそできるという場所ですね、地の利というか。
そうですね、
はい、
アメリカ の、 その連盟とかも一生懸命去年ぐらいから来始めたというのは、そういうところにあの目をつけたからじゃないかなと想像いたします。
なるほど、なるほど、なるほど。であのブースを出されてその、新しいニュースとかですねはちょっと番組の後半の方で詳しく伺うとしてですね、はい、一つ興味があることは、ブースを出されたわけですよね。で日本の日本人のブースで訪ねてこられた人が、その日本に対して、まあ、アマチュア無線にも限らずですね、日本に対して感じておられること、おっしゃっていること、こんなことあるよ、日本人ってこんな変なのとか、これなんかいうのがあのやっぱり聞こえてくると思うんですね、ブース開いてると、はい、まあ、そういうところでなんかどういうことが印象的だったかっていうのをちょっとお伺いできればと思うんですが、
あのやっぱり日本は遠い国なんですね。で情報も少ないですけれども、はい、やはりあの今観光ですごくあの興味を持っている方が多くてですね、あのご夫妻で日本に来ましたと、なんか1ヶ月ぐらいぐるぐる回ったとかっていうんですけれども、はい、すごく楽しかったということで、はい、まずそれをすごく嬉しそうに話してくれるんですね、片言の日本語交えて、はい、それがやっぱり、はい、あの日本っていうのはそういう意味で興味を持ってて、
はい、
来れば楽しいんだなっていうのはありましたね。
なるほど、興味はある。
そうですね、
ただやっぱりファーイースト
遠いですね、
ということなんでしょうね。
あと高いですよねって、やっぱりちょっとそういう意味では
航空地も物価も高い、運賃も高い。
そうですね、
来
るお金かかるよねっていうイメージはあるみたいですね。
なるほどね、まあ、憧れの国ではあるんですかね。
そうでしょうね。
なるほど。
昨今あのご存知のように、あの日本は政府を挙げて、
はい、
インバウンド政策といって、
ね、
海外からお客様を
招き入れることに努力して
ますんでね。あのなので、まあ、なんだかんだ言ってもその観光を目指したそのウェブサイトであるとか、
はい、
そういった情報というのは少しずつとはいえ、
はい、
あの英語で、
はい、
あの充実してきてるわけですね。
なるほど、なるほど。
ですから例えば京都の旅館一つとっても非常に英語のサイトが充実してますし、
そうですね、
なので観光で日本へ行ったっていう方は結構情報を持ってらっしゃいますね。
なるほど。
あるいは事前に情報もご存知と、
はい、
ところが日本へ行ったことがない方、あるいはそのアマチュア無線そのものについて、
はいはいはい、
日本はどうなってるかっていうのは、
はい、
ものすごく謎だということだそうです
。謎だ、謎だって、まあ、日本の曲はヨーロッパに対して人気はないのはよく分かってるんですけど
いやいやあのそれなりに強い信号もよく聞こえてるし、
はい、
日本がアマチュア無線盛んだということももちろんご存知なんですが、
はいはい、
まあ、よほど DX とかを、ね、
はい、
あの熱心にやってらっしゃる方は別として、
はい、
普通 の、 あのヨーロッパのアマチュア無線家から見ると、
はい、
全く謎めいた国と、何も情報が、情報が入ってきてないというのが実際のようですね。
やはりその日本のアマチュア業界というかからの PR というかですね、いろいろ少ないということなんでしょうかね。
そうですね、まあ、あの無線機関係はね、メーカーが日本のメーカーが元気ですから、
はい、
あの皆さん詳しい、
はい、
割に日本のアマチュア無線ってどうなってるのかという情報はまるっきり聞こえてこないというのが皆さん幾度音におっしゃってることですね。
あとあのよく聞かれる、私もアメリカで聞いたりするんですが、日本の曲はマナーが悪いねとか、 テクニックがないねとかそういうの話は出てきますかね。
そうですね、あのマナーはあの悪いとまでは言われないんですが、言われない、はい、テクニックについてはね、なんか君が言われてたよね。
そうですね、やはりあの SSB のオペの方だったんですけど、はい、西原の、はい、あの J はですねコールサインを取って返しても59を返しても、はい、またコールサインを繰り返すと言われたんですね、はいはい、それは非常にあのパール受けてる側にとっては、はい、ミスをしたんじゃないかというふうに思うので、そうですよね、できればコールサインが合ってるならば、はい、あの普通に59で返してほしいっていうふうに言ってましたね。
あの日本を相手にすると更新の効率が悪くなるよと。
まあそういうことですよね。
です
ね。
でもうちょっと日本も、テクニックを磨いてから海外の曲を呼んでくれと。
まあ、おそらくテクニックも日本の曲が劣ってるわけではなくて、はい、唯一とにかく世界中で日本の曲だけは自分のコールサインを繰り返すと。
なるほどなるほど。
それさえなくせばですね、はい、おそらくマナーも決して最近若干ね昔に比べるとという愚痴は聞かれますけれども、はい、でもまだまだ十分ね、通用しますし、
基本的なところをもうちょっと直せば、はい、そんなに悪くないよと、
ね、多分唯一けまずは
そこに気をつければ
ということだと思いますね。
なるほど、わかりました。よくわかりました。じゃあ後半のお話いただくということで、はい、前半をこの辺でしておきたいと思います。
はい、ということでね、ドイツの販売いかがでございましょうかね、は
い、行ってみたいですね。
行ってみたいですね。はい、それではここで QCQ 比較からのお知らせです。現在募集中の養成家庭講習会の開催場所と日時をお知らせいたします。最初に第4級アマチュア無線技師の標準コースです。関東エリア9月24日25日川崎市幸区、10月29日30日東京都目黒区、信越エリア10月22日23日長野県長野市、11月26日27日新潟市中央区、近畿エリア9月17日18日堺市北区、10月8日9日神戸市中央区、11月19日20日京都府福知山市、こちらの方で、ね、第4級アマチュア無線技師の標準コースが開催されます。次に3級の短縮コース、これは、ね、4級をお持ちの方が対象になります。まず関東エリア9月の10日茨城県土浦市、10月30日埼玉市大宮区、新越エリアですね、9月17日長野県松本市、10月23日新潟市中央区、次に東海エリア9月22日名古屋市中区、近畿エリア10月2日神戸市中央区、11月26日堺市北区。以上が3級の短縮コースです。次にプロの資格第2級と第3級の陸上特殊無線技師です。第3級の陸上特殊無線技師ですけども、10月の15日東京都目黒区、第2級陸上特殊無線技師10月の8日と9日東京都目黒区、こちらの方で、ね、開催されます。この他に、ね、20名以上の人数がまとまり講習会会場の確保ができましたら臨時に委託講習会を開催することができます。プロアマチュアどちらの資格でも開催できますのでよろしくお願いいたします。職場サークル学校などで人数がまとまるようであればご検討ください。詳しくは九州級比較のホームページ、またはお電話では東京03-5431-5732、03-5431-5732、こちらまで、ね、お電話にてお問い合わせください。以上、九州級企画からのお知らせでした。
JP7DQS、長谷川です。福島県矢祭町でコーヒー屋さんやってます。JT65 にハマってます。ハムのラジオ。
はい、ということで、引き続いてね、桜井さんご夫婦に、ね、ドイツのハムフェアのお話をお伺いしたいと思います。まず後半の一番目はね、この年始か去年末やったっけな、3Z9DX、
ね、出てきましたけどね、
北朝鮮ということでね、はいはい、3Z9DX ドムさんがね、実はこのドイツの販売に来られていて現地で会われてたそうなんで ね、
そ, うですね、
その北朝鮮からの運用情報のお話をお聞きいただきたいと思います。
はい、前半に引き続きましてですね、ドイツのハムフェアのお話なんですが、北朝鮮で P5 ですね、で有名になった、3Z9DX ドムさんがですね、なんかブースにおいでになったか っていうのは耳にしたんで、その辺の話をちょっと聞かせていただくとありがたいんですが、はい、
ドイツのハムフェア直前にですね、 P5 の、 計画があるということを発表されてたんですね。でどうかなと思っていたら、DX ワールドというニュースのサイトでですね、本人がハムフェアに来ているということが分かりまして、
なるほど
でいろいろ探しててちょっと見かけたりとはしたんですけれども、なかなか捕まえることできなかったんですが、最終日ですね、こちらのブースに来てくれたというと大げさなんですけれども、
はい、
話を聞くことができましたので、はい、
あよ、はい、そうですね、まあ、3Z9DX 昨年、
はい、
P5 から
12月突然、
はい、
予告もなく出てきましたので、
まあ、予告はあったんですけれどもね、
はい、
その時は事前打ち合わせだから、
はい、
電波は出さないと言っていたんですが、
そうですね、
急遽許可になって電波を出してきて、
はい、予告にない15メーターで出てきたんですね、
はい、私もここで信号聞きました、
はい
はい、まあ、ただ我々は少し十数年前のグルジア、今ジョージアって言うんでしたっけ、
はいはい、
あの国連の方が現地から出てたあの P5 と21メガの SSB は更新してカードも持ってたので、ね、我慢してずっと SWL に出してたんです
よね、はいはいはい、
で彼、まあ、3Z9DX というポーランドの方なんですが、
はいはい、
まあ、家内がですね会場で見かけたと。
なるほど。
そうしたらばですね、いやー、その我々のすぐ向かいで台湾のブースが今年は、はい、ドイツのハムフェア初出展されてたんですが、
はい、
そこの貴重コーナーに、はい、この 3Z9DX が貴重していったと、
サインしてたと、
はい
はい、
でそれを、まあ、台湾ブースは実は日本人 の JP1RIW 星野さん、
はい、そうですね、
はい、星野さんは台湾在住で、
はい、
まあ、彼が、ブース出展をされてたんですが、
はい、
星野さんが興奮してですね、
はい、
私のところに来て、
はい、
これ 3Z9DX ってドームだよねと、おお、そうだと、いや、いいなと、我々のブースにも来てほしいなと、まあ、思っていたらば、はい、まあ、突然彼は現れてくれてですね、はい、まあ、実は昨年アフリカの沖合にあるセーシェルという島へ、
はい、
私ども D エクスペディションへ行ったんですが、
はい、S7 ですよね。
そうですね、
はい、
で S79HN という曲を運用したんですが、その時に実はポーランドから彼は呼んできたんですよ。
なる
ほど。ちょうど私が SSB を運用してる。
なるほど。
ですぐ分かりましたから、
はい、
まだその P5 から運用する直前だったんですが、すでに計画は発表されていたので、
なるほど、
そこでもう世界中のパイルアップを尻目にですね、
はい、
少しラグ中したんですね。
なるほど。
でどうなのよというのことで、
はい、
で親しくなって、その後も何度かメールはやり取りしていたものですから、
はい、
まあ、彼はその私がドイツのハムフェアに出展しているということを聞いてですね、はい、わざわざ会いに来てくれたんですね。
なるほどね。
これはちょっと感動しましたね。
そうですね。で今のところP5 はいつ頃になるんですかね、
はい、これはですね、
はい、
今年のどれかで時期については彼自身もわからないんだそうです。
向こうから来てもいいよと言われないといけない、はい、
そうですね。そうするとるもうおいでって言われたら速攻で行くという、
常にこうパッキングは済ませておいて、はい、いつでも出られる状態
で、無線機アンテナ類は前回、はい、昨年の12月に現地に置いてあるので、
はい、
それをそのまま使うと。
なるほど。
ただし運用場所は前回が非常にノイズの高いところで、実はもう S9++ 振っていてものすごい強い信号しか聞き取れなかったということで、まあ、北朝鮮の方の、まあ、政府筋がもうちょっといいノイズの低い場所をすでに見つけてくれていて、
なるほど、
そこでやることになると。なるほど。それどこなのって言ったら、いやそれは、私も知らないと彼は言っていました。
まあ、言えないんでしょうね。
まあ、そうでしょうね。
ね、はい、まあ、お国の事情で言えないのかもしれないですね。はい、じゃあ、今回は、前回アナウンスの14メガだけじゃなくて、他の周波数にも出てくる可能性があるということなんですか、
ね、彼が今、北朝鮮からいただいている、いわゆるライセンスというか、運用許可は、
はい、
14メガ、はい、21メガ、28メガの SSB のみなんですね。
はい、やっぱ CW は。
はい。で前回は21の SSB とあとちょっと14メガもやったようなんですけれども、
はいはい、
次回やるときには14メガを中心にしたいと。
なるほど、
まあ、今のところ の予定では14メガオンリーで運用しようと思っているよと彼は言っていました。
なるほど、なるほど。
でなんで CW 出てこないんだろうと、
はい、
でおそらく CW は聞き、
はい、
現地の人が聞き取れなくて
監視員が気に分からないからということなん
で
しょう
か、ね、ではないのかなと思って聞いたら、
はいはい、
ゲラゲラ笑われましてね、
はい、
そんなわけないだろうと、 彼らは電信は私たちよりも上手だぞと。
なるほど、はい、理由はそれではないと、
要するに軍の関係なので電信は使っていると、
はいはい、
でそうではなくて別に何かこうだからダメっていう理由じゃなくて、
はい、
まず少しずつこういうものは一歩一歩なんだと。
なるほど。
ですから彼としてはこの次、要するに 今度今年第2回目を考えてるんですが、第3回目以降もぜひ考えたいと思っていて、
なるほど、
じっくりじっくり少しずつ粘り強く、今度3回目の時は CW もですね、
はい、
許可をしてもらえるように少しずつちゃんと交渉は続けていると言っていました。
なるほど。じゃあ今後は他のバンドもモードも期待ができると。
そうですね、
いうことなんですね、
まあ、ただこういうものはじっくりじっくりと。
そうですね、
はい、
そうです
ね、相手のあることですので、
まあ、相手が相手の国なんで難しい点もありましょうしね、はい、
ただ彼はやはり相当なコネクションを、
はい、
まあ、軍関係と思っていると、これについては特に秘密でも何でもないと彼は言っていました。
なるほど、なるほど、はい、じゃあ今年は後半で期待ができると、また P5 が聞こえると。
可能性に期待したいですね。
したいですね、
はいはい、いかがでしたでしょうか、うん、はい、次の運用が楽しみですね。
そうですね、
はい、14メガ SSB ということでね、はいはい、日本がすぐ近所なんでね、
はい、そうですね、今度は14メガ21、28と3バンド出てくるみたいなんで。
なるほどな、
はい、期待したいですね、
はい、期待したいですね、はい、はい、でね、桜井さんご夫妻ですけどもね、いろんなところにディエクスペーション、ね、行かれてるんですけどね、次はねブーベ島ディエクスペーションの計画があるというお話をね聞きつけましたね、お話をお聞きしましたんで、ね、お聞きください、はい、
ブーベですか、
はい、
のペーションを発表されたというのも聞いたんですが、
ちょうどこのドイツの直前ぐらいに、はい、まあ、ブーベあるとはい、いうことが発表されたわけですが、
はい、
まあ、米国の方とノルウェーの方の2名がリーダーとして、はい、まあ、参加というか計画が発表されたんですが、
はい、
そのノルウェーの方が LA6VM という、
はい、
実は一昨年東京ハムフェアにいらっしゃって。
なるほど、
はい、私たちが主催している東京トップバンドミーティングとかですね、
はい、
あるいはその DX 関係のミーティング、そういったものでご講演をいただいた方なんですね。
なるほど、なるほど。
なので大変日本びいきと。
はい。
で、まあ、彼がね来日した時には、
そうですね、送りなく成田空港までお迎えに行きました。
あ、なるほど、なるほど。ちゃんとお世話したと。
そうですね。あと東京見物とかも少し企画をして。
なるほど。
はい。ということなんで、もうすぐですね、いや、これは彼に会って話を聞こうじゃないかと思っていましたら、
はい、
うね、もうすぐ彼がから E メールで、
はい、
ドイツのハムフェアの前に連絡があって。
なるほど、
向こうで会おうねっていうのを言われたので、
はい、
まあ、大変期待して行ったんですね、
はい、
そしたらですね、大変驚いたことに、ブーベのいろいろな計画とか、
はい、
でブーベのどこのエリアに上陸してアンテナを立てれば、
はい、
日本と更新しやすいのかとかいうようなことを写真と、それからブーベ島の詳細の地図ですよね、あれノルウェー領なんで、ノルウェーだと売ってるんでしょうね、きっとね、
紙の地図があったんですよね、
そういうのをわざわざ持ってきてくれて、はい、でパワーポイントのプレゼンテーション、はい、パソコンを持ってきてくれて。
なるほど、すごいですね、
で我々のブースでですねプレゼンしてくれたんですね。なのできっとこれはどこかの何か会場かどこかで、そういうセッションをやるために用意してきたものを我々にパッとその先に見せてくれたのかなと思って、
はい、
これどこで発表するのって聞いたら、いや違うと、これは君たちに見せるために作ってきたと。
素晴らしいですね、
いやもう本当嬉しかったですね。
となると今年の後半から来年の初めにかけて。
逆です、1年先ですね、来年の
後半、来年の終わりから再来年の初め頃まで、
はい、
はい、絶海の孤島ですもんね、そこ。
そうですね、で今度は日本に向けてロケーションが開いているところへ上陸して、に日本、
すごいですね、
日本を意識して運用するんだと、
はい、
もうこれも一昨年テイクケアしたおかげじゃないかと大変期待しているわけですが、実は彼とはですね、はい、私が2010年にスバールバル、
はい、
JW ですね、はい、北極、ね、
はい、
南極じゃなくて北極
の島
に D エクスペディションへ行った時に、
ね、
ちょうど向こうでその島で彼らが我々の直前まで運用していてですね。
なるほど。
でわざわざ1日滞在期間を延ばして我々を待ってくれて、
はい、
全部現地で案内をしてくれた時に実は初めて会ったんですね。
なるほど。 長い付き合いなんですね。
そうですね。で、彼はノルウェーですから、はい、まあ、スバルバルもノルウェーの領土ですけれども、
そうですね、ブーベもそうだ
ね。そうですね。なので、はい、私は実はブーベを持っていないので、はい、その時にもうぜひブーベに行ってくれよって頼んだんですね。はい、それがいよいよ実ると。
これはね、推薦の的ですからね、ディエクサーのね、
はいはい、ぜひあの向こうから呼んでもらいたいもんだと思ってますが、
そうですね、
そうはいかないですね。
いかないですね。あのオペレーターで呼ばれるんじゃないであとそのドイツのハムフェアの締めくくりなんですけどね、まあ、メーカーブースでフリーマーケット以上にですね、もっと他の意味合いがあるというふうに
思
って
たんです。
それをちょっと聞かせていただければ。
フリーマーケットも、はい、やはりちょっと日本人からしてみると、はい、あの珍しい、例えば旧ソビエトの軍用の機械とかですね、
ありますね。
これを見て歩くだけでも本当は楽しいんですが、我々ちょっとこうブース出展してるんで、はい、なかなか毎年、はい、あの見にあの時間をかけて見ることはできないんですが、それでも非常に楽しいものがあります、はい、ただですね、私も家内もそれぞれあの別の時期にデイトンのハムフェアも行ってますし、はい、もちろん東京のハムフェアとか、はい、カンハムにも行ったことありますが、はい、あのドイツのハムフェアはちょっと違うなって感じるのは、もちろんそのメーカーのブースであったり、はい、あのいろんなあのフリーマーケットというのはもちろん面白いんですが、はい、それ以上にやはり同行の市がですね、はい、集まってそのフェイストゥーフェイスで盛り上がるというところに、はい、なんかこう他のハムフェア以上のあのなんか価値があるように我々は印象として受けています。
親交を深めるとか、ね、友達を作ろうとか楽しくやろうとか、はい、そういう雰囲気が強いんです ね、
そうですね。なので何しろ先ほど申し上げたように世界中から集まるので、はい、みんなでですね、はい、あのまあ、あの1年に一遍はここで会うぞと。
なるほど。
で先ほどのディエクスペディションやなんかの情報を、はい、まあ、あのお互いに話をすると、
はい、
いった東チモール、はい、4W については、まあ、イギリスのやはり著名 D エクスペディショナーの、はい、あの、一緒に行こうぜっていうようなことになるんですね。
いいですね。
なので、やはりその人と人、フェイストゥフェイスでの、あの、まあ、なんていうコミュニケーションみたいなものが、軸足が置けるんじゃないかなというふうに我々は感じてます。
時間もあれば、もっともっと伺いたいんですけど、時間の制限もありますんで。今日はどうも、桜井さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ということでいかがでしたでしょうか。あのまたねペディション、ね、行かれましたら多分もうアナウンスされると思うんでね、ぜひ QS をしたいですね、
はい、はい、まあ、桜井さんがブーベ行かれるわけじゃないんですけど、はい、あの桜井さんのお友達がブーベ行かれると、ね、いうことですね。
はい、はいはい、まあ、いずれにしても、ね、あのまあ、今日ご紹介していただきましたドイツのハムフェア、これすごく国際的ですね、やっぱり、
ね、そうですね、
うん、そうですね、
はい、やっぱりドイツ観光かねって行きたいですね
いいですね、一回行、はい、きたいですね、
は
い、
であの南の端っこのスイスの国境に近いということでスイスも行けるという、うん、
はい、
まあ、ディエクスペディションも、ね、あのせあの設備を、ね、整備してぜひ、ね、更新したいみたいと思います、桜井さんご夫妻には、ね、貴重なお時間をいただきましてありがとうございました。
JI1RGZ 中村です。全国の高校生たちに温かいご支援をお願いします。ハムのラジオ。
プロの資格も QCQ、 無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では、プロ資格の第2級第3級陸上特殊無線技師の養成課程を実施しています。仕事で必要としている方はもちろんのこと、アマチュアの方にも知識が広まりますのでおすすめです。陸上特殊無線技師の講習会は東京、神奈川、埼玉、千葉で毎月実施しています。詳しくはウェブで QCQ 企画で検索。プロの資格も QCQ。
はい、ということでね、今日の番組いかがでしたでしょうか。はい、今日ほとんどね、収録だったんで、
はいはい、そうですね、
比嘉さん実はこの番組初出演なんですよね。
そうですね、
はい、いかがでしたですか。
いやー、大変面白い話を聞かせていただいて、
はいはい、という感じですね。
よかった
です。はい、今日の番組いかがでしたでしょうか。この番組は、ね、水戸の FM で聞ける以外にもインターネット系のサイマル放送でもお聞きいただけます。サイマル放送は、ね、スマホで聞くときはリスンラジオというアプリがおすすめです。 Android、iPhone どちらでも OK です。また、ね、あのジングルからお便り募集しておりますので、ね、ぜひあのご投稿ください。お便りの先は ham@hamsradio.net、ham@hmsradio.net、 またはあのハムのラジオの、ね、ホームページの方からも、ね、投稿できますので、ね、よろしくお願いします。お願いいたします。では今日は、ね、この辺で失礼したいと思います。今日の相手は JR3QFB39 と、
はい、JG1 の ITH リオと、
はい、JG1RNL キラと、
はい、JS3QBP タマと、
はい、J1WTO 吉原でした。また来週お会いしましょう、は
い、ありがとうございます。
ありがとうございます。
この番組はきっと人生はもっと楽しい無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りしました。
It's you.